4章11節から13節と詩編23編1節となります。旧約聖書第3版926ページ、新約聖書第3版387ページが聖書箇所です。聖書朗読を永井姉妹にお願いいたします。
お読みします。フィリピ4章11節から13節。乏しいからこう言うのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。次に、詩編23編1節です。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。
それでは本日のメッセージ、満足の源というタイトルでケビン先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。いつも使っているマイクの調子がちょっと悪くて今日壊れてますね。予備のマイクを使ってます。この暑さの中皆さんの調子はいかがでしょうか。壊れてませんか。はい、まあ、このように皆さんと共に礼拝を捧げることを感謝します。短くお祈りします。天の父様、こうして私たちはまた共に集まってあなたの御前に心を沈めて御言葉を聞きます。どうぞ私を強めてください。私の唇を清めてください。私の唇を通して皆さんが御言葉を正しく聞くことができますように、私を用いてください。また聞いている皆さんはその御言葉を受け止めて心の底まで信じきって実践して神様に栄光を期すことができますようにお願いいたします。私はこうしてあなたのたとえ御言葉の前に自分の思い、自分の心配事、それぞれの、この一週間から来る心配を捨てて、まず御言葉を通してあなたを見たいと願ってます。どうぞ今日も私たちはこの御言葉を通してあなたをはっきりと見ることができますように、私たちの霊的の目を開いてください。御言葉を感謝します。イエス様のみんなによってお祈りいたします。アーメン。私が母教会のユースグループに入ってた頃のことです。経済的に困っている方々のために、ユースグループの活動を通していろいろなものを集めて寄付してました。で、私たちはその方法の一つに、もっと大きくもっと良いもののハンティングという名前をつけました。 このハンティングではユースメンバーを2人3人のグループに分けます。そして何か小さくてあまり価値のないものを持って近所の家に行き、これよりもっと大きいもの、もっと良いものと交換してもらえませんかとお願いするのです。そこで交換してもらったものを持ってまた別の家に行き同じことをします。でこの繰り返しは最初、ペーパークリップや短い鉛筆だったものが、テレビや自転車、その大きいものなど、もっと大きくもっと良いものになるまで続き、私たちはそれを寄付しました。私たちは自分の手の中にあるもので満足しなかったのです。もっと大きいもの、もっと良いものを求め続けました。寄付のためには良かったと思いますが、何か聞き覚えのあることがあると思いませんか。このように生きる多くの人々がこの生涯をもっと大きいもの、もっと良いもののハンティングに費やしています。神様が今与えてくださっているもの、与えてくださっている状態や状況に満足せず、常に何かもっと大きいものやもっと良いものを得ようと必死になっているのです。このゲームでは誰も勝利者になれず、絶対に満足することはありません。このところ私たちは詩編23編からいろいろなことを学んでいます。例えば恐れ、心配、不満、嫉妬、気落ち、苦しみ、絶望など、私たちには重すぎる重荷を良い羊飼いのある主に渡すこと、神様は私たちの重荷を軽くしたいと願っておられること、そのためにイエス様が私たちの重荷を負ってくださったことなのです。そして前回のメッセージでは罪悪感という重荷をイエス様に預けることについて学びました。今日は私たちの不満足が入ったバッグもイエス様が引き受けてくださることを考えて学びたいと思います。これは重すぎる荷物です。ですから天の父なる神様の御手に渡す方が良いのです。そうすれば神様はもっと良いものと交換してくださるでしょう。その良いものとは本当の霊的満足です。詩編23編において、ダビデ王は本当の満足の秘訣について語ってます。各節においてそれらがどんなものなのかをささやいてます。緑の牧場に伏すこと、憩いの水のほとりを歩くこと、王様と一緒のご馳走、あふれる杯、これらの満足がどこから来るのか、そこを間違ってはいけません。ダビデはこれらの満足の源が一節にある、主は私の羊飼い。皆さん一緒に言いましょう。主は私の羊飼い。私は乏しいことがありません、はい、主は私の羊飼いなので、私は乏しいことがなく、必要なものをすべて持っていると求めてます。今日のメッセージ2つのポイントに求めていますが、その第一のポイントはまずこれです。この世の見方では、私が必要としているものは自分が今持ってないもの、私が必要としているものは自分が今持っていないものです。 皆さん今自分の持っているものが全部、一つのところにこう山のように集められたと想像してみてください。でこの山の中に、あなた好きな、服、車、大きなテレビ、そしてもちろん新品の iPad もあります。ちなみに私持ってませんよさてあなたには、この持ち物に山が見えますか？想像できますか？この山について聖書から2つ3つのことを、考えてみましょう。まず第一に聖書の教えによるとこれらのものは本当はあなたの持ち物ではありません。本当はあなたの持ち物ではないということです。まあ、確かにしばらくの間あなたが楽しみ管理するようにと預けられました。しかしいつかこれらを全部後に残していかなければならない日が来ます。世界一裕福だったロックフェラーが死んだ後、彼死んだ時彼の財産管理者がロックフェラーさんはどれだけのものを残していたのですかと聞かれたそうです。彼はロックフェラーさんは持ったものの全部を残してましたと答えました。聖書は伝道者の書5章15節でこう言ってます。聞いてください。母の胎から出てきた時のようにまた裸で元のところに帰る。彼は自分の労苦によって得たものを何一つ手に携えていくことができない。第一にこの持ち物の山、この持ち物の山はあなたのものではないということです。で第二に聖書は持ち物があなた自身なのではないと言ってます。あなた自身ではないということです。あなたの持ち物は、あなた自身とは何の関係もないのです。もし私が自分の持ち物によって私自身を定義しようとしたらどうでしょう。持ち物が多ければ自分自身について良い印象を持ち、持ち物が少なければ自分自身に対する印象が悪くなってしまいます。しかしイエス様はルカ12章15節でこう言われました。どんな意欲に対しても注意し警戒しなさい。というのはたとえたくさんの持ち物を持ったとしてもその財産が人の命に変わりはしないのです。神様はあなたを素敵なスーツを着た人とか新しい家を建てたご夫妻などと外側から見て判断するのではありません。神様はいつもあなたの内側心を見て判断しあなた自身を知ろうとされます。サムエル第一サムエル16章7節を聞いてください。第一サムエル16章7節にこう書いてある通りです。私は人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。繰り返して読みます。私つまり主、私は人が見るようには見ないからだ。人は上辺を見るが主は心を見る。このように神様が私をご覧になるのなら自分の持ち物についてよりももっと自分の内側、自分の心の価値について考え意識を持つべきだと思います。 自分が何を得るべきか持つべきかということではなく、自分がどうすべきか、どうなるべきかに焦点を合わせていくことは大きな助けとなるでしょう。それは大切なポイントなのでもう一回、言いますが、自分が何を得るべきか持つべきかということではなく、自分がどうすべきか、どうなるべきなのかに焦点を合わせていくことは大切なことです。皆さんがこのことをするにご存知なのは分かってます。皆さんよく知ってると思います。でも時々これを確認し、自分の状態を吟味することは必要なことです。最悪の満足はこのようなもので、このようなものでは得られません。でもその真理を私たちは簡単に忘れてしまうのではないでしょうか。ここでユダヤの老聖人の言葉に耳を傾けてください。彼は60歳を過ぎ、牢獄で鎖につながれてます。牢獄にいる彼には何の慰めもプライバシーも話し相手もいません。そして自分の目に何が起こるのか、明日釈放されるのか、または死刑の判決を受けるのか、何も分からない状況にありました。しかしそんなふうに先が全く見えない不安定な状況にあっても、彼は幸せだったのです。彼パウロが先ほどの聖書の箇所ピリピ4章11節で言っていることを聞いてください。ピリピ4章11節、私は自分の置かれた高級に満足することを習い覚えたのです。パウロが持てたこの不思議な満足の源は何だったでしょうか。12節、4章の12節を飛ばして13節を見てください。これは秘訣だと思います。13節、私は私を強くしてくださる方、私を強くしてくださる方イエス様によってどんなことでもできるのです。主イエス様ご自身が彼の満足の源でした。皆さん、二人の信仰の偉人パウロとダビデ、一人は囚人となり、一人はイスラエルの王となりました。一人はこの満足の源を見つけるためにその生涯から全てを取られました。そしてもう一人はこの満足の源を見つけるため全てを与えられました。これほどまでに正反対の二人ですが、年老いて集中したことは同じことです。主は私の羊飼い、私は乏しいことがなく必要のすべてを満たされてます。私たちが生きるための源はイエス・キリストご自身です。リック・アチリーという短期宣教師が、カラブ海に浮かぶトバゴという島に行きました。そこはハンセン病患者の隔離施設がある場所でした。そしてリックはハンセン病患者の人々が一つのコミュニティを築き、共に支え合って生きる姿を見て驚き感動しました。手足や指がある人たちは荷物を持ち、他の人々が着替え食事をする世話をします。目が見えない、目が見える人は見えない人を助け導きます。このようにしてハンセン病による個人的な障害によって生じた必要をお互いに助け合い補 補い合って生きているのです。彼は神様の祝福と本当の満足をそこで見出したのでした。リックがトバごとを離れる前の最後の礼拝で、彼は賛美歌のリクエストがありますかと人々に尋ねてみました。すると一人の女性が周りを見ました。女性の顔はハンセン病の症状が進み、耳も鼻も唇も形が全くなくなっていました。しかし彼女は指を失って手を挙げて、これぞいよ主の恵みを歌ってとリクエストしました。この曲は英語では Count your many blessings、 あなたのたくさんの祝福を数えなさいという意味のタイトルです。リックは湧き上がる感動を抑えることができませんでした。彼は歌い出しました。しかし歌い続けることができませんでした。ある人が後になって彼に言いました。あなたはこの後あの賛美歌を歌うことができないでしょうね。リックはこう答えたそうです。いえ、私は歌い続けますよ。しかしこれまでとは違った思いと信仰を持って歌うことでしょう。ハンセン病患者の皆さんはその中霊的癒しを見出しました。彼女たちを通して神様のみんなが崇められ栄光が帰されたのです。私たちが神様による満足を見出し自分のものとするとき、神様は私たちを通して栄光を受けになります。詩編73編を見てください。詩編73編の25節と26節を読みます。このハンセン病の話はこの御言葉とよく合うと思います。天ではあなたの他には神がはなく、神様はなく、地上ではあなたの他に誰をも望みません。やがて私の体は衰え、気持ちも弱くなっていくでしょう。しかし神様は常しえに私の心の力、また私のすべてです。今現代訳を読みました。もう一回読みます。天ではあなたの他には神様はなく、地上ではあなたの他に誰をも望みません。やがて私の体は衰え、気持ちも弱くなっていくことでしょう。しかし神様は常しえに私の心の力、また私のすべてです。ポイントに移りたいと思います。ポイント1は用的な見方、ポイント2は霊的な見方です。これは私が必要なものはすべて神様が私に与えてくださったものという見方です。私が必要なものをすべて神様が私に与えてくださったものです。詩編23編に戻ってください。詩編23編の5節に戻りましょう。23編の5節、不満足には人という二人子の兄弟がいます。不満足も人も神様が私たちの前に置いてくださったものから私たちの注意や関心を奪ってしまうものです。 アメリカでは、よく使っていることわざ、隣の芝生は青い、隣の芝生は青い、また隣の花は赤いということわざがあります。なぜ神様は私の庭に青い芝生と赤い花を与えてくださらないのでしょうか。ダビデにとって芝生や花を意味するものは杯でした。そして五節読むと、ダビデは自分自身の持つ杯に焦点を合わせ、その杯が溢れていると告白しました。溢れ出る杯は中身がいっぱいでしょうか。もちろんです。杯に注がれたワインは杯を満たし、縁から溢れ出るのです。杯は大量のワインを入れるには不十分です。ダビデによると、これが神様の祝福を耐える方法だと言います。私たちの心は豊かに満ち溢れる祝福を入れ、保つのには不十分なのです。神様は杯から溢れ出るまで豊かに限りなく祝福を与えてくださるのです。ダビデの時代、溢れ出る杯はあるシンブルとして用いられていました。古代中近東では、この家の主人が招いたお客さんをどのくらい歓迎しているのか、それを示すために杯が使われました。その杯が溢れている間、お客さんは自分が歓迎されているということを確信できます。しかし夜も遅くなり、そろそろお開きの時間が迫ってくると、主人はお客さんの杯にそれ以上お酒を注ぎません。そうすることで主人はもう遅くなりました、お帰りの時間が近づきましたよと、それとなくお客さんに伝えるのです。お客さんは主人のそのシグナルを理解し、家に帰る支度を始めます。でも神様の場合はどうでしょう。神様は絶対に私たちの杯を空にしたりしません。なぜなら神様は私たちにそのままとどまってほしいからです。もう離れたくないほどに私たちを愛し、大切にしてくださっています。ダビデは神様が自分の杯を満たすだけではなく、満たしあふれるまでに祝福を注いでくださると言っているのです。さて、皆さんは最近自分の杯をよく見たことがありますか。何で溢れるのかご存知ですか。思いつかないならば、詩篇の中にあるダビデのリストを見てください。例えば、大好きな詩篇103篇、詩篇103篇を見てください。103篇の1節から5節読みます。また現代訳で読みます。私の魂は主を褒めたたえよう、心の底から清いお方を褒めたたえよう。私の魂は主を褒めたたえよう、主がよくしてくださったことを忘れてはいけない。主はあなたのすべての罪を許し、あなたのすべての病気を治し、あなたの命を死から救い、愛と慈しみをこもらせ、良いもので私の願いを満足させてくださる。こうして私はわしのように若返る。皆さん、ヤウェが私たちの羊飼いです。だから私たちは必要なものをすべて持っているのです。ヤウェ神様は 私の羊飼い。私たちは神様が私たちの生活の中で注いでくださるたくさんの祝福を見過ごしてしまいます。それは神様の方法が私たちの期待や願い、必要や方法と違うからです。ある古い物語がこのことをよく表現していると思うので、紹介したいと思います。ちょっと終わりにこの話を皆さんに、紹介したいと思います。聞いてください。ある古い物語です。ある少年が父親と一緒に谷にある大きなダムの底となるところに住んでました。毎日毎日父親は荷車いっぱいの土を持ち帰りました。そして息子に言いました。さあこの土を袋に入れなさい。そして土の詰まった袋を家の前に積み上げるんだ。少年は父親の言う通りにしましたが、文句や不平がいっぱいでした。数値を袋に入れ、重い袋を積み上げるのに疲れてしまったのです。そして少年は谷に住む他の子供たちが何をやっているのかを見ました。あれは不満と嫉妬でいっぱいになり、それはどんどん大きくなりました。父親が家に帰ってきたとき、少年は不満を爆発しました。お父さん、他の子供たちはお父さんからおもちゃやゲームなんかをもらって楽しそうに遊んでるよ。それなのにお父さんが僕にくれるものは通知と袋と仕事じゃないか。それを聞いた父親は少年の肩に手を置いて言いました。私を信じなさい。私はお前に何が一番いいのか、必要なことなのかをしてるんだ。少年にとってその言葉を聞き入れ、父親を信頼することはとても大変なことでした。そして毎日土の詰まった袋は増えてきました。少年はその袋をどんどん積み上げていきました。少年には自分のさせられている仕事の目的が分かりませんでした。しかし父親は続けなさいと言います。少年の不満はどんどん大きくなり、父親に憤慨し恨んでました。そんなある日、いつものように少年が土のうを積み上げていると、突然空が暗くなり雨が降ってきました。雨は長く激しく降り続きました。そしてダムは決壊してしまったのです。大量の水が谷の村に流れ込みました。そしてダムの水からすべてを流してしまいました。しかし少年と父親の家は積み上げられた土のうに守られ、そのおかげで逃げる時間があったのです。こっちだよと父親は息子を呼びました。彼らは必死に山の脇を走り、トンネルに着きました。トンネルを進むと、それを出てからその先に新しい家があったのです。さあここなら安全だと父親が言いました。その時になって少年はようやく父親が自分にさせたことの意味を理解したのです。父親は逃げ道になるタネルを掘っていたのでした。そして少年が欲しがるものを耐える代わりに、少年に必要だったものを与えていたのでした。それは安全のための土のうの壁、そして逃げ道となるタネルと新しい家だったのです。 私たちの神様も同じようにしておられます。神様は私たちに恵みの壁、確実な出口、そして安全な場所を備え与えてくださいます。私たちは私たちの生涯に与えられたたくさんの祝福と救いの道を見逃してしまいます。私たちは自分の理解できる方法で神様の祝福を探すので、神様が本当はどんなことをしておられるかを受け入れることができません。多分いつか私たちの生涯で最後の嵐が来て、私たちが天の父なる神様の家で安全に守られる自分を見出すとき、初めて神様のなさっていたことを理解できるのかもしれません。それまでの間、神様は私たちに神様を信じて信頼してほしいと願っています。イエス様にある本当の満足を得てほしいのです。もし今日あなたがイエス様を持っているのなら、あなたは人が知ることのできる最高の祝福を得てます。あなたは罪を許す恵みを受け、嵐の先どころへ真実の確実なガイドを持っているのです。あなたは死の影の谷を共に歩み、永遠の命に導いてくださる羊飼いを持ってます。ヤウェはあなたのものです。神様はあなたをとても愛し大切に思っているので、神様の元からさまよい出ないようにいつも見守ってます。そして神様は絶対にあなたを一人にしたり捨てたりすることがありません。最後にヘブル書13章の5節を読みたいと思います。スクリーンにも映します。ヘブル書13章5節、また現代訳でお読みします。ヘブル書13章5節、お金を愛する心を捨て、今与えられているもので満足しなさい。主は、私はいつもあなたと共にいる、あなたを捨てはしないと仰せられた。グリシュ語の文法では2つの否定的な言葉を使うことによってさらに否定の意味を強めるという方法があります。このヘブル13章5節の御言葉では2つどころか5つの否定語を使ってこの約束の強さを表現しています。5つ、言い換えると、私は完全に決定的に疑うことなく、絶対に間違いなくあなたを捨てることはないということです。もし私たちがこのような神様との関係を持って生きるなら、他に何が必要でしょうか。私たちはある貧しい男の人が祈ったように、確信を持ってこう祈ることができます。彼は頭を垂れ、目の前にあるパンと水だけをこう祈りました。神様、このすべてとイエス様まで私に与えてくださるのですか。お祈りします。天の父様、この世のもの、この世の状況、私たちの状態、いつも中心に考えてしまう多くのものです。私たちはこの世の状況、持ち物から目を上げて、私たち永遠的に持つことができる神様から与えられているその恵みを関心にしたいと思います。感謝にそう思って大切に 掴んでいくことができますように、私たちを導いてください。不満という荷物、重すぎるです。この荷物も私たちは神様の御手の中に入れて受け渡し委ねます。その代わりに私たちに永遠の喜び、霊的の満足を与えてくださるようにお願いいたします。主にあるその素晴らしさをいつも私たちは考え、その考えは私たちの人生を導くことになるように、どうぞ私たちの心の中、聖霊様を働かせてください。ここにいる皆さんを感謝します。ここにいる皆さんもこのように考えることができますように助けてください。御言葉を感謝します。イエス様のみんなによってお祈りいたします。アーメン。
ケビン先生、ありがとうございました。それでは応答の賛美、お手元の修法の中に